現在時刻午後6時2分回っています。月に一度のこのコーナー、今時旬ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日はお電話でご出演をいただきます。腫瘍性頸外科部長でいらっしゃいます細野光三先生です。先生こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
腫瘍性頸外科の細野と言います、よろしくお願いいたします。
今日のテーマ、整形外科で扱う腫瘍。細野先生、
はい。
整形外科で腫瘍を扱われるんですか。
はい、一般的には整形外科は骨関節を扱っています。はい、腰痛であるとか膝関節痛と診療していますけども、腫瘍整形外科はその中でも、まあ、手足内臓の外ですね、はい、にできるコブである軟部腫瘍、あるいは骨にできる骨腫瘍を診察しています。岡崎市民病院では、
はい、
2019年4月から新たな診療科として腫瘍整形外科で診療を行っています。
日常生活で私たち体の不具合が起こった時に、はい、一体この不快な症状はどうすれば良くなるのか、どの先生にお願いしたらいいのか、どの病院に行けばいいのか、はい、大変迷うんですよね。
はい、
整形外科はどういった時にお世話になるところなんでしょう先生。
はい、多くの整形外科の先生は、
はい、
腰の痛み、あるいは肩の関節痛、
はい、
首の痛みと診療されている先生が多いです。
その中で細野先生のいらっしゃる腫瘍性頸外科ではどんなお病気、あるいは疾患を治療してらっしゃるんでしょうか。
はい、骨軟部腫瘍の診察を行っています。
それはどのような病気ですか。
難しい言葉を使って申し訳ありません。
はい、いえ、
わかりやすい言い方をします。
はい、
軟部腫瘍というのはコブです。
コブ、
はい、
はい、
手足にできるしこり、コブですね。
あ、
良性の軟部腫瘍もありますし、
はい、
悪性の軟部腫瘍もあります。あるいはコブの中には、
はい、
腫瘍でない炎症性のしこりもあります。
コブというとなんとなくですがぶつけてできるものというイメージがありまして、
はいはい、
ただ人の話を聞くとぶつけたわけでもないのに何度かコブができているんだよねっていう症状も聞きます。
はい、
これほっといちゃいけないってことですか。
多くの場合、
はい、
大多数の場合は、良性軟部腫瘍は良性です。
はい、
例えば、
はい、
脂肪の塊である脂肪腫、
はい、
これは良性腫瘍の代表です。神経が膨らんだ神経小腫、
はい、
これも良性腫瘍の代表です。
はい、
多くの場合は良性ですけども、非常に稀に肉腫と言われるがんもあります。
そうなんですね。はい、
正確な診断が必要なこともあります。
それはやはりお医者様にかからないとわからないんでしょうか。
自覚症状で、
はい、
コブを見つけたときは、
はい、
一般的な言い方になりますけども、
はい、
コブの大きさが5センチを超えて硬いしこり、
はい、コブ、
体の奥深くにあるようなコブ、 痛くないのに月の単位でどんどん大きくなるコブというのは要注意です。
お、
ただし、
はい、
10センチ、20センチと、
はい、
大きくても、先ほどお話をさせていただいた脂肪種のように、
はい、
柔らかくて月の単位ではなくて年の単位でゆっくり大きくなる良性腫瘍もあるので、
はい、
MRI などの画像診断が役立ちます。
なるほど。いつの間にかできててじゃなくってちゃんとチェックしておかないといけないってことですね、
はい、体の、そうですね、お風呂に入って体を洗って、
はい、
しこりですね、あるかどうかというのはチェックできる部分かなというふうには思います。
はい、先ほどおっしゃったその、整形外科で扱う腫瘍というものなんですが、
はい、
これはやはり先生のような専門医の先生でなければ扱えないんでしょうか、それとも他の病院あるいは施設でも診療あるいは治療を行っていただくことはできるんですか。
はい、頻度の多い良性の軟部腫瘍、
はい、
あるいは、骨の腫瘍、良性の骨腫瘍は画像診断のできる MRI であるとか、
はい、
CT 検査という画像診断のできる総合病院で診断をして経過観察をしているということも多いと思います、
はい、
ただ稀ですけども、骨や軟部の悪性腫瘍は、
はい、
これ希少がんというふうに希少稀ながんという呼び方をされており、
はい、
発生頻度は低いんですけども専門病院の診察が必要です。骨軟部腫瘍の専門医や専門病院は少なく、
はい、
実は愛知県の中では大学病院など名古屋市を中心とした7病院にのみ専門診療科があります。
あ、
三河地方では岡崎市民病院が、
はい、
唯一の診療施設であり、多くの近隣の総合病院から紹介をいただいているという実情です。
恥ずかしながら私存じませんでして、結構多くの方が知らないことかなと思います。
はい、岡崎市民病院の腫瘍整形外科診療、2019年4月3年前から新設されましたので、
はい、
それまでは岡崎市民病院はなかった診療科ということになりますので、
はい、
私どももこれから、皆様に近隣の先生方に腫瘍整形外科の存在をアピールするということが必要なのかなというふうに考えております。
はい、私たちはお風呂に入って体を洗うんですけれども、そんな隅々まで見ていないで、
はい
はい、で、
はい、
悪くなってから初めて気づくってこれ良くないですね。
そうですね、難しいんですけども、
はい、
しこりを見つけて、じゃあ全てのしこりが注意しないといけないかというと、そうではなくて、
はい、
月の単位で大きくなるようなしこりについては、まずかかりつけの先生に診察を受けて、
うん、
何らかの形で、画像診断を行ってもらったりとか、
はい、
あるいはこれは注意するべきというような所見があれば、
はい、
私の診療科に紹介をいただけたらと思います。
はい、そう、腫瘍ということで言いますと、
はい、
意外によく知られてない腫瘍マーカーってございますよね。
はい、
こちらについても少しお話しいただけますか。
はい、健康診断であるとか、
はい、
人間ドックで腫瘍マーカーを検査しているケースというのが多いと思います。
はい、
はい、これは内臓のがんを 発見するような、スクリーニングという検査になりますけども、それで引っかかってくるケースもあります、
はい、
ただ整形外科で扱う腫瘍に関しては残念ながら血液検査で診断できることはほとんどありません。
あ、
はい、その中でも、
はい、
骨肉腫という非常に稀な病気なんですけども、
はい
はい、ALP という項目が上がるんですけども、これも参考値です。
あ、はい、
あるいは腫瘍の増大によって、
はい、
しばしば上昇する CRP というこの数字も、
はい、
まあ、整形外科で扱う腫瘍のマーカーで特異的というわけではなく、
はい、
まあ、唯一腫瘍マーカーとして我々が参考にしているのは脊椎や大腿骨の骨腫瘍を指摘されて腫瘍整形外科を紹介受診される患者さんの中にがんの骨転移があるものですから、年齢、性別、画像所見に合わせた代表的ながんの腫瘍マーカーを腫瘍整形外科で検査することはあります。
なるほど。人間ドックって受けたことがある方いらっしゃると思うんですけれど、
はい、
いろんな項目がバーってあるので、
はい、
説明されても正直よく分かってない。悪くなってないですよ、大丈夫ですよって言われたらもうそのままにしちゃう方多いですけれどもね、
はい、
そうですか。いやー、初めて今回知ることが細野先生、私も多くて、
はい、ありがとうございます。
日常生活で私たち気をつけておくべきことって先生から何かアドバイスいただけますか？
そうですね、はい、腫瘍整形外科として、日常生活で腫瘍を予防できるというのはちょっと難しいと思いますけども、
はい、
そうですね、早期発見に関して、あるいは先ほど自覚症状で注意すべきことということをお話しさせていただいたんですけども、
はい、
体の表面的なものになりますけども、
はい、
日常的に触っておかしいなというコブがあった場合は、少しその経過を見ながら、
はい、
どんどん大きくなるというようなことがあれば、かかりつけの先生にまずは受診していただくというような形になってくると思います。
はい、がんのいわゆるその出来物というかこととかは、はい、もう明らかに見た目から違うってよく言いますよね。
そうですね、
はい、
一般的な話になるんですけども、硬い、
はい、
大きさが5センチを超えて大きい、
うん、
体の奥にある、痛くないのにどんどん大きくなるというのは要注意だと思います。
かかりつけのお医者様ともきちんと日頃からコミュニケーションをとって、まあ、先生もお忙しいですけれどもね。
はい、
はい、
かかりつけの先生はですね、実は私の診療の中でも、
はい、
かかりつけの先生がしっかりと体を触っていただくと、その中で毎月受診される方の体でここにしこりがあるよと、大きくなってるじゃないというような、変化に気づかれて、
はい、
私の診療科を受診されるケースはありますので、
はい
はい、かかりつけの先生の診察っていうのはとても大事なのかなというふうに思ってます。
それから人任せにしないで自分の体のことをしっかりと、
そうですね、
ケアするってことですね。
おっしゃる通りです。
はい、
はい、
ありがとうございます。ところで細野先生、
はい、
私も初めて伺いました腫瘍整形外科ということなんですが、はい、今後はどのような展開を考えていらっしゃるんでしょうか。
はい、 を動かす、まあ、骨関節筋肉の専門である整形外科医が、まあ、腫瘍を診察するということは、
はい、
まあ、命に関わる病気を見るっていうのも、大事なんですけども、
はい、
運動機能を維持して、まあ、今の時代、
はい、
よりよく生きるということに関われるのが腫瘍整形外科というふうに考えています、
はい、
市民病院の各診療科の先生、近隣のクリニックの先生、本日放送をお聞きの皆様にも腫瘍整形外科の存在と診療内容を知ってもらうことで、今後より良い診療ができるようになればいいなというふうには考えております。
肉体の衰えももちろんですが、いろいろな日々感じる変化というもの、はい、中には認めたくないものもありますけれども、
そうですね、
きちんとケアすることによって治療を、はい、楽にすることもできるっていうことですよね。
おっしゃる通りです。早期にどうしても大きくなるコブ、皆さん受診されるのは怖いんですよ。
怖いです、はい、
でも僕が今日コメントさせていただいたような異常を見つけたときは、早期に診察に来ていただけると、
はい、
診療も上手に進めていくことができると思っています、
はい、ぜひ皆さん、まずは腫瘍整形外科という存在を知っていただき、そしてかかりつけの先生ともちょっとお話し合いなどをしていただいて、日頃から自分の体もうちょっとケアしていけたらいいですね。
そうですね、
はい、
その通り、僕もそう思います。
先生、今日もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
寒い日が続きますが、お体大切になさって、またよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日ご出演いただきました、腫瘍整形外科部長細野光三先生、整形外科で扱う腫瘍というテーマで分かりやすくお話しくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は3月10日木曜日、ご出演は救急科統括部長小林洋介先生、新たなステージを迎えた岡崎の救急医療体制をテーマにお話しいただきます。以上、今時旬、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。